差し支えない方はご起立ください。礼拝称し、天が地よりも高いように、主の慈しみは主を恐れる者をはるかにしのぐ。正詠539番。主の祈りをお捧げします。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編を講読いたします。講読文第15番、詩編51編。講読文第15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の不安を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。我は何時に向かいて、ただ何時に罪を犯し、
見前に悪しいことを行い、
されば何時、物言うときは正し通せられ、
何時裁くときは咎めなし通せられたも、
身を割れ、横芝の中にやりて生まれ、
罪にやりて、我が母、我を腹になりき、
何時、誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清ま
ん、我を洗いたまえ、
さらば我へ雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が抱きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽したまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に帰りきたるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が口何時の義を歌わん、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の誉れを表さん、
何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反対をも喜びたまわず、
神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり。
神を感じた砕けたる悔しい心を楽しめたもう
感じ。賛美138番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になり、されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範であり、主イエスキリストによりて敬意に出せられ、聖書において明かしされる唯一の神は、父子聖なる三位一体の神にていましたもの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり
ひとたび己を全き生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。恵みをもて我らを贖え、やらキリストを信ずる信仰に我らの罪を許して義としたまえ。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義を結ばしめ、その御業を成就したもの。主キリストの体にして恵みにより召されたる者の救いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊天を取り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりともを待ち望む。
我らは
各信じ、世々の生徒と共に諸信条を明かしつ
つ、我らは
天地の作り主、全能の主なる神を信じず、
我はその一人を、
我らの主イエス・キリストを信じず、主は聖霊により出会える、乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の右に出したまえ、賢いで生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、彼は聖霊を信じず、聖なる報道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえ、とこしえの命を信じ。
アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書19章17節から27節です。新約聖書の202ページをお開きください。新約聖書ヨハネによる福音書第19章17節から27節。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコウベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人を、イエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かずに、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで誰のものになるかくじを引こうと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、衣をめぐってくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、女よ、見なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた、
見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。そこまでです。
お祈りをお捧げいたしましょう。私たちの罪を許すため十字架のお苦しみを負い、教会の頭となってくださった主イエスキリストの父なる神様、主労の主日の朝を迎えることを許されました。イエス様は平和の王として転ばに乗ってエルサレムへと入ってこられ、十字架の愛と許しとによって低きに下る神の子としてご自身を表してくださいました。この主のへり下りと取りなしとによって私たちは今御前に進み出ていますことを深く覚えることができますように。あなたは私たちの過ちをすべて許し、病を癒してくださるお方です。私たちの魂を墓からあがない出してくださるために、今日もご復活の主として私たちにまみえてくださいます。主の御言葉の糧を私たちに注いでくださり、御言葉の声に聞き従うものとしてください。その悟しを心に留めて行うものとしてください。あなたの慈しみは私たちの望みよりもはるかに大きく高く深いことを悟らせてください。あなたから大きな恵みを与えられているにもかかわらず、私たちの歩みの貧しさを御前に告白いたします。あなたから託されているなすべき技がたくさんあることを知りながら、自分の弱さや疲れ、忙しさのせいにして後回しにしてきた日々でした。私たちの小さな身の回りの生活においてすら、相手を許すことができず忍耐をもって愛に生き抜くことができない私たちです。心の堅くなさの中に閉じこもってしまい、人のことを裁いて自分の気持ちを晴らしてきました。 あなたによって生かされている恵みを数えるべきであるのに、一日の終わりにはさまざまな災いと憂いのみを数えるだけの私たちであります。主よ、そのような私たちをどうか憐れんでください。新年度が始まっています。私たちが使わされております、それぞれの場所を性別し、主の御業が行われる場所として祝福してください。特に、職場、学校、家庭において、新しい環境に身を置いている方々を、特別の顧みをもってお支えください。洛北教会から新しい土地に移られた方々、また、この地に新しく来られ、洛北教会につながる方々をどうか祝福してください。すぐる主の日には、教会総会を開くことを許されました。このような私たちを、あなたは、ご自身の計画のために用いようとしてくださり、あなたの福音を私たちに委ねてくださいました。恐れをもってこの光栄ある務めを担っていくものとなさってください。どうか私たちの心に思いはかることがいつもあなたに喜ばれるものとなり、あなたの御心を喜ぶものへと私たちが変えられていきますように。この祝いの席を慕いながら、ここに集え得ない方々が多くおられることを覚えます。特に病床におられる方々を支え、その痛みと不安とを取り除いてください。この世のさまざまな思い煩いや労苦のために、皆を呼ぶ力をも失っている方々に、あなたご自身が親しく望んでくださり、助けお支えください。ご高齢の方々、心と体に重荷を負っている方々、お一人お一人に慰めを与えてください。あなたからいただいている愛の力によって、世界のさまざまな場所で愛の労苦に生きている人々の上に恵みを注ぎ入れ、傷ついている人々と、また傷ついているこの地球環境を回復してください。果てしない流血と憎しみの嵐、そして資源の奪い合いが少しでもなくなりますように。この世界があなたによって作られ、愛されている姿にふさわしいものとなりますように。そのために、御国が来ますように、主が来てくださる望みに生きる教会として、主の勝利を知る教会として、あなたのご栄光を褒めたたえる礼拝を、今朝もお捧げすることができますように。時を同じくして捧げられている芦屋山手教会の礼拝を祝福してくださり、御言葉の御用に当たられている森里信夫先生を強め励ましてください。教会の第一の技であるこの礼拝を御心にかなうものとしてくださり、御言葉と御霊とをもって私たちを導き、誠の平安を与えください。この願い祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。イエス様は、重たい十字架を背負わされて、処刑場であるサレ神戸の場所という小高い丘に着きました。そこには十字架の縦の棒がすでに据えられていて、イエス様は横棒を担がされて苦しみあえぎながらこのサレ神戸の場所にたどり着きました。イエス様は真ん中の十字架にかけられて、その両側にそれぞれ一人ずつ十字架にかけられる者がいました。その者たちは暴力的な手段でローマ帝国の支配と戦おうとした者たちであったと言われています。 この武力によって権力者を倒そうとして敗れ去った者たちと共に、しかしその者たちを付き従えるようにして、イエス様はひたすら身を低くされて、敵をも愛する平和の王として十字架にかけられました。この十字架刑というのは、当時のローマ帝国において最も恐ろしい処刑方法でした。いかなる罪を犯したとしても、ローマ市民はこの十字架刑に処せられることはなかったと言われています。この刑に処せられるのは奴隷や国家への反逆罪に問われた者たちに限られていました。この十字架刑と言いますと、私たちはこの丘に立てられたその十字架を思い起こします。しかしそこは十字架刑の最終的な到着地点でした。この宣告を受けた罪人は、これから自分が釘付けにされることになる重い十字架の横木を背負わされて、鞭打たれながら駆り立てられるようにして、わざと支柱をぐるぐると引き回されました。そして人々の晒し者にされながら処刑場に向かいました。そのすべての過程を十字架刑と呼んでいます。そのようにしてイエス様は傷つき、血を流し、鞭打たれたお体を引きずるようにして晒神戸の場所に着きました。イエス様はこのようにして激しい肉体の苦痛と孤独をとことん味わいながら十字架を負ってくださったのです。しかしそれが神様の御心でした。イエス様が肉体とまた心の痛みを味わいながら、そして鞭打たれながら晒神戸の場所へと赴くことによって、この私たちの父なる神様もまた十字架の痛みを負う神となってくださったのです。その十字架の痛みというのは、私たちが本来は負うべき罪の裁きの痛みでした。この出来事は人間の目から見ますと、ただただ権力者の思惑、計画のみが全てを支配しているようにしか見えません。イエス様を自分たちの王として喜んで迎えた群衆は扇動され、興奮し、今度はイエス様を十字架にかけろと叫びました。無実のイエス様は罪人として処刑されるという、ひたすら無力で受け身のお姿にしか映りません。しかしそこに神の御心があった、そう今日の聖書は伝えてくれています。イエス様はただただ権力者の不当な裁判によって裁かれたのではなくて、神の御心に従ったのであります。イエス様は十字架を負わされたのではなくて負ってくださいました。十字架にかけられたのではなくて自らかかってくださったのであります。それは私たちすべての人間の罪を許すためでした。この神の一人子イエス様だけが私たちの人間の罪、すなわち神様の御心に背いてしまうその罪という重荷を背負ってくださるお方です。この罪というのはなかったことにはできないのであります。しかしそれでもなお私たちに望みがある、救いがあるというのは、この罪を背負ってくださるお方がおられるから、その方が許しを与えてくださるお方だから、私たちに望みがあるのであります。 罪許されるというのは罪が帳消しにされるということではなくて、その罪を代わって背負ってくださるお方、神の一人子であるイエス様が今も働いて私たちの罪を背負ってくださっている。だから私たちの罪は許されているのであります。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい、そうかつてイエス様は教えられました。自分を捨てるというのはなかなか容易なことではありません。中でも許せないとも相手を許すことはなかなかできないことであります。しかし立ち止まって主の十字架を見上げるとき、あなたの罪を許すためにこの私も自分を捨てて十字架を背負ったというその主の御声が聞こえてくるのです。そこから少しずつであっても自分が負うべき十字架が見えてきます。それは自分の運命、辛さ、怒りや悲しみをじっと我慢して抱え込むということではありません。主の十字架の下で許し許される自由の中で生きるということです。先ほども主の祈りを祈りましたが、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、この一文は互いに十字架を追いやって許しの交わりへと私たちを招いてくださっている祈りでもあるのです。本日は教会の暦で言いますと主労の主日と呼ばれる日です。イエス様がエルサレムに転ばに乗って入ってこられたことを記念する日です。このイエス様の時代よりも数百年も昔に書かれた預言書に、イスラエルの王は平和の王として軍馬ではなく転ばに乗ってやってくる、そう記されていました。人々は転ばに乗ったイエス様を見て、いよいよ聖書に預言される出来事が実現するのだと大喜びしました。しかしその5日後にはユダヤの指導者たちによって扇動された人々はイエス様を十字架につけろと叫び出したのであります。このイエス様が転ばに乗って身を低くしてエルサレムに入ってこられたということ、そして十字架の横棒を一人担がれてサレ神戸の場所へと赴かれたこと、そのお姿というのが私たちの罪をすべて担うためひたすらに低くなってくださった神の子のお姿そのものでした。しかしその場に居合わせた者たちはその姿を誰一人悟ることはなかったのです。このイエス様を十字架刑に処する判決を下した総督のピラトは、この十字架の上にナザレのイエス、ユダヤ人の王という罪状書きを掲げました。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていました。ヘブライ語はユダヤの人々の現地の言葉です。ラテン語はローマ帝国で当時使われていた公文書の言葉、公的な言葉です。そしてギリシャ語というのは今の英語に相当するような世界で共通で使われている言語でした。この3つの言語で書かれた罪状書きを通してイエス様がユダヤ人の王だけではなくて世界の人々の救い主であるということが示されることになったのです。ピラト自身は本当のところイエス様に罪を見出すことはできませんでした。そこで無理やりイエス様を十字架につけるためにその自分の権力を利用しようとした 大祭司たちへの嫌味も込めてこのような罪状書きを掲げさせたのだと思います。この罪状書きはイエス様への侮辱であると同時にユダヤの宗教的な指導者への侮辱でもありました。しかしこのような人間の浅はかな行いを用いてでも神様はイエス様がこの世界のそして私たちの救い主であることを宣言されたのであります。この十字架の番をしていた兵卒兵士は4名いました。彼らはイエス様の着物を分け一枚つづりの下着はくじを引いてそして取り分を決めました。この一枚つづりの下着というのは詩編の22編の19節の言葉を反映していると言われています。この兵士たちのむごい行いが旧約聖書の預言が成就した、すなわちここにも神の御心が働いているのだ、そうヨハネによる福音書は私たちに伝えてくれています。しかしこの起きている事柄の無謀さを思い浮かべるときに私たちはそのことをどのように受け止めたらよいのかわからなくなるのであります。兵士たちはイエス様の十字架刑が滞りなく遂行されるよう見張る役割を与えられていました。それはそれとして仕方がないと思います。その受刑者の持ち物を分け前として取るのも彼らの権利でありました。それも仕方がなかったかもしれません。しかし苦しみ血を流しているイエス様の足元でくじを引き笑い合いながらその持ち物を分け合うその姿は戦慄を覚えるものがあります。兵士たちの騒がしい雑談やそのような着物を分け合って喜び合う姿がイエス様の足元で繰り広げられていました。この兵士たちの振る舞いがこの聖書に記されていることの意味はただこの兵士たちの鈍感さがクローズアップされているということではないのです。この神の子の痛みに対する麻痺、それは他人事ではないと思います。この神の子の痛みに対して鈍感になってしまった者たちすらイエス様の最も近いところに置かれている。十字架の痛みを少しも受け止めようとしないこの者たちのためにも主は血を流してくださったのであります。このイエス様の十字架の足元には兵士のほかにイエス様に付き従ってきた4名の女性たちと一人の男性の弟子の姿が描かれています。他の福音書ではイエス様の関係者は十字架から遠く離れたところで事の成り行きを見守っていたと記されていますが、ヨハネによるこの福音書だけはこの女性たちと弟子たちの立ち位置が異なっています。十字架のもとにいたのはこの4名の兵士たちだけではなくて、この苦しみと悲しみのどん底に落とされた4人の女性たちと、そしてこの1人の弟子たちもその足元にいたのであります。イエス様はこの十字架のもとに集まった者たちをその手足に釘を打ちつけられながら、自由を完全に奪われながらも互いに互いを紹介してくださいました。聖書をもう一度お読みします。お聞きください。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、女よ見なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。 その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この4人の女性とこの1人の弟子に共通していることから、それはイエス様から最後の最後まで愛し抜かれた5名であったということです。この5名が追ってきたそれぞれの人生の苦しみ、重荷は皆異なっていました。しかし皆それぞれの人生の途上でイエス様と出会い、最後の最後までイエス様から愛し抜かれて、その愛によって恐れを心から締め出していただいて、この十字架のもとへと集まってきたのです。私たちの心にもさまざまな恐れや不安があります。そのままの姿で生活を送っていたら、私たちの心は弱ってしまい、怒りや疑い、悲しみ、不安で満たされたままで過ごしていかなければならないでしょう。そして自分のことばかりで頭が、心がいっぱいになってしまうことでしょう。しかし私たちは今日、主イエスの十字架のもとに集められました。この十字架の足元からイエス様を仰ぐというのは、頭をうなだれているイエス様の眼差しに捉えられているということを意味します。イエス様はこの十字架のもとに集められたすべての者たち、この私たちをその眼差しのもとで最後の最後まで愛し抜いてくださっています。母マリアに向かってイエス様は、女よ見なさい、あなたの子です。そう一見よそよそしい呼びかけを母マリアに向かっていたします。その時、地上での親子関係を超えたイエス様によって結び合わされた神の家族がここに誕生しました。天に上げられて地上からいなくなられた後も、このようにしてイエス様は共に生きる信仰の共同体を作ってくださいました。私たちは十字架の足元で共にイエス様の見なさい、見なさい、そのお声を聞きながら、互いに互いを紹介され結び合わされた者たち同士です。この主の十字架がなければ、そしてご復活の主が生きておられなかったら、私たちは何の関わりもなく赤の他人としてただすれ違って終わってしまう存在でした。しかし主はこの十字架のもとで私たちに共に生きる道を開いてくださいました。主の十字架のもとで私たちは共に礼拝を捧げし、共に歌い、共に祈り、そして主の食卓をこれからも囲み続けます。私たちにはこの今も生きて働いておられる主の命が必要です。そしてこの主の命に生かされながら、私たちは神の家族として互いに互いをこれからも必要とし合いながら、信仰の道を歩み続けていくのであります。お祈りをお捧げいたしましょう。父なる神様、十字架の身元へと私たちを懇重を招いてくださったことを感謝いたします。一人子である主イエスが私たちを愛し抜いてくださいました。その主の眼差しに捉えられて、主の御声に促されて、これからも私たちを一つとしてくださり、主の命に生きるものとしてください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
一度ご起立ください。賛美262番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げします。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、今朝も私たちを教会へと招いてくださり、共に御堂に集い礼拝をお捧げすることができてありがとうございます。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように。十字架の贖いを思い起こしつつ、次週のイースターにはまた皆でこの教会へと集い帰ってくることができますように。行くと帰るとお守りください。ただいま感謝と献身の印として御前に献金を捧げいたします。どうぞお受けください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
4月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて御言葉を拝読し祈りをお捧げしましょう。その方たちのお名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。4月に誕生日を迎えられる方々のお名前をお読みいたします。2日古木健一郎、6日本宮春也、宮林千恵、13日高田明子、20日岸本八郎、林健二、21日中西美穂、30日田中絹江。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰を告白された記念の日をお迎えになる兄弟姉妹方のお名前をお読みいたします。2日浜坂光子、中山雅子、3日久保田隆、5日加藤渡る、永見恵里沙、6日森里道子、田中明、内藤真美子、辻和美、三浦真美子。 東花太田遥か神津道長見真由美金光実十一日安本百合十二日梶美香中西美穂十四日井上はじめ十五日北村康次十六日小川和江川口京子坂田育安本智夫安本和代十八日高木はじめ中村恵子桃井優子矢島直子安本時20日中西俊子正木栄子22日浜田彩子西村晴美本宮春也斉藤幸子。以上です。これらの方々を覚えてお祈りを捧げいたします。はじめに聖書を拝読いたします。ガラテヤの信徒への手紙2章20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。祈りをお捧げいたしましょう。父なる神様、桜が今年は特に美しく咲いた4月を迎えることが許されました。この4月に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えた方々のお名前を御前で読み上げ覚えました。あなたはこれらの方々に地上での命と天にある永遠の命とを与えてくださいました。命の書にその名を記されているこれらの方々を一人お一人を礼拝の中でその名を覚え、今こうして祈りを捧げることが許されている幸いを感謝いたします。それぞれの方々のこれまでの人生の中であなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しながら、今より後も御手のうちに置いていただいて、この新しい一年の歩みを守り導いてください。御心がお一人お一人の上に豊かに成就いたしますように。もしも重荷を負って苦労する時があれば、あなたがこの教会へと呼び戻してくださり、安息と祝福の時が与えられますように。そしてイエス様の命をいただいて、ここから再び歩み出していくことができますように。あなたの愛のうちにあって、これらの方々が新しい歩みをこの4月から歩み出すことができますように。この願い祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。続きまして役員の認職式を行います。役員に選ばれた方々はどうぞ前にお立ちください。女子、私たちは今この教会で選挙された方たちを役員の職に任じようとしています。役員は牧師と共に役員会を組織して、キリストの体である教会の聖なる務めにあたるものです。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など 古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。ですから教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書を読みいたします。使徒言行録20章32節。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。役員の方々に誓約をしていただきます。約束しますかと問いますと、神と会衆の前で慎んで約束しますとお答えください。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは教会の頭であり牧会者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り教会の一致純潔平和発展のために乗りこのために努めることを約束しますか。
神と会衆との前で慎んで約束します。
続いて教会員の方々に誓約をしていただきます。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。問いをいたしますので約束しますとお答えください。あなた方が選んだこの方たちは今役員の務めに任じられました。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ主による従順をもってその務めを果たさせることを約束しますか。どうぞお座りください。お祈りを捧げいたしましょう。教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、主が召してくださったこれらのしもべたちを今この教会の役員の職に任じてくださることを感謝いたします。どうか今この方たちに聖霊を豊かに注いでくださり、その信仰においても徳においても全教会員を導くに至る力を与えてください。死に至るまで主とその教会とに仕え大牧者であるイエス・キリストの来られる時、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。任職の辞。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受けてこの務めに聖別されたのですから、牧師また道路の役員とともにこの群れを守らなければなりません。そのために自らを律し、日ごとの御言葉と祈りの務めとを大切にし、ことに牧師と道路の役員のために祈ってください。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方とともにありますように。アーメン。役員の方々は会衆の方にお向きください。衆法に書かれている順番でご紹介をいたします。石橋正人さん、井上直さん、太田茂幸さん、太田実さん、岸本優子さん、田中明さん、西村晴美さん、長谷川正蔵さん、古木健一郎さん、中西和樹さん。これからも役員たちのことを覚えて、また役員会を覚えてどうぞお祈りください。ではこれで役員任職式を終わります。役員の方々は席にお戻りください。
州法に従い報告をいたします。本日のうどん当番は婦人会となっております。本日の集会ですが、礼拝後に礼拝堂で青年会の5分間集会が行われます。青年会の皆様は、この後ご案内する先祖木曜日聖餐式礼拝の準備もお願いしたいと思います。1階ホールでは景気の日が行われます。礼拝後に3階会議室で定例役員会、聖歌隊席で聖歌隊練習がございます。それぞれお集まりください。個人消息欄、森里信夫先生の本日の礼拝奉仕は日本キリスト教団芦屋山手教会にて、ご奉仕に当たられております。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会はお休みとなっております。17日の木曜日19時半より専属木曜日、聖餐式礼拝が持たれます。私たちの罪のために十字架にかかってくださった主の苦しみを特に心に留め祈りつつ過ごしたいと思います。どうぞお集まりください。17日の木曜日19時半からの開始となっております。裏面に続きます。次週20日はイースター礼拝が持たれます。教会学校のイースターページェント礼拝も持たれますので、ぜひお集まりください。ページェント礼拝は朝9時20分より始まります。子どもたちは9時までに集合してください。4月27日には礼拝後に午前礼拝が行われます。案内のチラシを配布しておりますので、出席される方はお申し込みください。その下、礼拝堂に入る前に受付のご協力をお願いします。受付台に置いてある出席表に丸をつけていただき、収報ボックスより収報を取ってから会堂へお入りください。教会学校の教師は出席の記入も忘れずにお願いいたします。その他のところは各自でお呼びください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。正英の541番。
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に、今も後も豊かにあるように。アーメン。 ご着席ください。今日、久しぶりに見えられた方をご紹介いたします。有賀英子さん、どうぞお立ちください。ようこそいらっしゃいました。報告はありますでしょうか。
まず教会学校からお知らせします。司会者からもご紹介ありましたように、来週9時20分からイースターページェント礼拝をこの場で行います。で子どもたちは 3回みんなで練習をして、だいぶ上手になっております。でお父さんお母さんじいちゃんばあちゃん友達が応援してくれると張り切ってやると思いますので、ぜひ、来てください。で背景画を、毎年ここで使っていますが、10年ぶりに、井上執事がですね、腕を振るって新しい背景画を描きましたので、それも見に来ていただけると幸いです。それからもう一つは聖歌隊からなんですけど、ソニー製のボイスレコーダーを、主に練習のために、購入して使っておりましたが、 IT 化が進みまして、今は LINE で楽譜も音源も配れるようになっちゃったので不要になりました。完全に動くものですので、もしお入り用の方があったら中西までお申し出ください。聖歌隊で買ったので聖歌隊の会計に入れさせていただきたいと思いますが、5000円くらいで今中古品が出回っているようです。語学の練習とか音楽の練習とかそういうのにお使いのいただけたらいいかと思いますので、よろしくお願いします。
例定委員会です。司会者からも紹介ありましたけれども、次の週ですね、4月27日の、午後に午前礼拝を計画しております。申し込み用紙を書いていただくのと食券を買っていただきたいと思いますので、今日もできるだけ早く全容を把握したいと思いますので、今日の礼拝後も食券販売させていただきますのでよろしくお願いいたします。それともう一点、先週までに申し込んでもらった方に一人、お名前が抜けてた方があります。踊り場のところに先週まで の出席の方を丸して貼ってありますので、申し込んだけど自分の名前がないという方があれば、そっと私の方までお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
他に報告等はありませんでしょうか。ではこれで終了といたします。